逆にそのみんなその売るノウハウ持ってないんですね。アマゾンとか中国にやってる人って。
ああ、はい、はい、うん。
これは僕はその実際にいろんな方とお話をして気づくことが多いんですけども。
はい。
うん、あの、なんだろう。普通に大事な要素として商品ページじゃこういった風に作るとか、画像はこういった画像にするとか、はい、まあ、広告はこういった風に設定するとかってそれぞれポイントがあるんですけども。
はい。
で、そのポイントさえ守れば、その、まあ、さっきの彼みたいに600個売れるとか、ベストセラー取れるとかって、普通にこれはできるんですね。
はい。
ただ、その、それを抑えてない人がすごいたくさんいて、
そ
ういった人はほぼ売れてないんですよ。
なるほど、なるほど。まあ、やっぱり、ね、アマゾン内の本当に SEO 対策をしないと。
そうですね。
商品登録しただけじゃ本当に何もしないと一緒ってことですよね。
そうですね。例えば、その、まあ、これから財布を売ろうと思っていて、その商品登録をするじゃないですか。はい、クラスターさん、はい、例えば。
はい。
それって大体その商品登録した瞬間って、その検索の、あの、まあ、例えば1000個商品があった財布の中に、大体真ん中くらいに出るって言われてるんですね。
はい、あ、ごめんなさい、何が出る？
真ん中くらいにその、例えば10ページあったら5ページくらいに出るんですよ。最初の方。
ああ、なるほど。
クラスターさんの商品っていうか、その新しく出した商品っていうのは。
はい。
で、そっから、その、上に上げていかないと、露出をしないというか、売れないじゃないですか。
はい、まあ、5ページ目にあったところでね、うん、誰も見ないですよね。
誰も見ないですよ。だいたい1ページか2ページしか人って見ないので。
うん、そうですね。
で、それをじゃあ、あの1ページの上げにはどうしたらいいかっていうノウハウまたあるんですけども、
はい。
結局、それを分からずに、5ページから待ってれば上がるって思ってれば、もう、売れないですよね、それって。
そうですね。う
ん、逆に、Amazon のアルゴリズムって、あの、はい、待てば待つほど下がっていくんですね、ランキングっていうかその表示は。
ああ、なるほど、
うん。例えばその、出した1週間目は5ページだったけども、
はい、
その翌週は6ページ目、翌週7ページ目とか下がっていくんですよ、どんどん。
じゃあもう売れる可能性が減っていくだけって感じ
ですよ。そうなんですよ、そうなんですよ。だから普通に出すだけだと、どんどん下がっていくんですね。
はい。
だからいかにその上げるノウハウを持ってるかってことがすごく大事ですし、逆に言うと上げないと売れないんですよ。はい、アマゾン
で。まあ、そうですよね。うん、それはそうですよね。
はい、うん。そういった特徴があるので、
はい。
あの、まあ、そういったことを知っていないと結局売れないままなんですよね。
なるほど、う
ん。で、ほとんどのみん、あの、その、まあ、中国にやってる人でも、みんなやっぱそれが知らないんですよね。
はい。うん。あ、やってる人でも知らないと。
ほとんど知らないですね。
なるほど。
うん、で、広告もうまく使えてない人がめちゃくちゃ多くて、
はい。
広告、まあ、広告、アマゾン広告あるじゃないですか、スポンサープロダクトっていうのが。
はい。
あれもその、まあ、これはアマゾンの人が言ってたらしいんですけども、
はい。
あれってその、レポートをダウンロードできるんですよ。
はい。
あの、ビジネスレポートとか見たことあると思うんですけど、
はい。
うん。あの、スポンサープロダクトのその、広告レポートっていうのはまた別であるんですね。
はい。
うん、あれをでもダウンロードしてる人が全体の2割しかいないらしいんですよ。うん、スポンサープロダクトを使っていて、なおかつその分析をしたりとか、その使ってる人の2割しかいないっていうくらい、
そのなるほど。
みんな何もやってないんですよ、みんな。
2割、まあそっからさらに本気で見てる人ってなるとかなり少ない
ほぼいないですね。
ないって感じですね、はい、おそらく、
うん。っていうくらいみんなその何をしていいかがわからない。まあもうそもそも操作ができてないし、
はい、
何をしていいかがわかんないんですよ、みんな。
ああ、なるほど、なるほど。
かつ、アマゾンのアルゴリズム全く分かっていないので、
はい。
それは売れないのは当然なわけじゃないですか。
そうですね。うん、確かに。
で、今回、その僕が長谷川さんに、そのお話をした、その、まあ、コンサルの内容とかもお話してると思うんですけども、
はい。
あれっても、売るべくして売る内容なんですよ。
はい。はい。
うん、例えば、その、まあ、ちょっと、いろいろと中身見ていただいたと思うんですけども、
はい。
例えば、その、さっき言ってた、上の方に行かないと売れないってお話をしましたよね。
はい。
あの、1ページ目、2ページ目行かないと売れないって話をして。
まあ、お客さんが商品キーワード入れて検索した時
に、ね。あ、そうです、そうです。その時に大事なものって、結局上の方に行くことなんですけど、上に行くには売れないといけないんですよ。
はい。
じゃあそのために何が必要かっていうと、その、ランキング上げってのありますよね。
はい。
うん。あれを使えば一気に上がるんですよ。言い換えれば。
ランキングを、
ランキングを一瞬に上げる方法みたいなのがあって。
ああ、意図的に上げると。
そうですね。そういったノウハウがあるんですけども。
はい。
それを使うと、例えば、まあ、すごい、これ例えなんですけど、すごい方がいて。
はい。
発売翌日に、1ページ目の、3つ目にあったとかっていう人もいるんですよ。
翌日ですか。
家電カメラ70位らしいんですよね。
はあ、じゃあそれは、要するにそのランキングを上げるテクニックだけを使って
そうですね。
ということですね。
実際僕もそのノウハウを使って上げてる商品はあるんですけど、やっぱり3日目で、そのキーワードで3位でしたね。
それすごいですね。
でもやっぱこれができるんですよ、余裕で。
はあ、なるほど、なるほ
で、そ
ど。
の3番目になると、Amazon の特徴として、やっぱりその一度上がると下がりにくいんですね。その SEO っていうのは。なのでずっとそこにいるんですよ。実3番目に。
それやばいことです
しか
ね。
も一番のビッグキーワードですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
だからもう全くその商品力は普通でも、アクセスがとにかく集まるので、そこに行けば。
ああ、なるほ
またあとは勝
ど。
手に売れていくだけですよね。
そうですね。確かに。
で、これってもう知ってるか知らないかの世界なんですよね。
ああ、なるほど。
結局その、上位に行かないといけないってことは当然な話なんですけども、その上げ方であったりとか、上げるやり方を持っているかどうかとか、それがあるだけで全くその違う、戦い方ができるんですよ。
確かに、そうですよね。
で、結局多くの人はもう本当に9割9分くらいの人知らないんですよ、このやり方を。
ただ、ちょっとスポンサープロダクトを打って待つとか、それぐらいだと。
そうですね。まあ、その
まあ、
スポ
キー
ンサ
ワード
ー、
ちょっと工夫すると
そうです
か。
ね。なんか結局でもそれも、なんとなく分かってるレベルなんですね。
なるほど、なるほど。
結構その、なんで、この、ランキングを上げる必要があるのかとかって言っても、みんな、いまいち理解しないんですよ。その必要性っていうのを。
なるほど。なんとなくでやってると、そりゃ、ね、さすがに1ページ目の3個目にはいかないですよね、絶
いかないですね。いかない
対。
というか、そんなに甘い世界ではないですね。
なるほど、なるほど。
まあでも甘い世界って言えば甘い世界なんですよ。ライバル弱いから。
ただ、やることやらないとってこ とで
そう
す
ですね。それがやれば甘い世界なんですけども、世間一
ただそ
般
れ
の、
を知らずにぼんやりやってしまって
ほとん
る。
どの9割9分の人は知らないので、甘くないんですよね、みんな。
なるほど、なるほど。なるほど。そうですよね。どこで何していいか分かんないけど、頑張ってる。
そうです
けど、
ね。
だが出ないって感じですよ
セドリで言うと簡単なところで言うと、セドリだったらワゴンを見ようとかってあるじゃないですか。ワゴンセールを見ようとか。あとはこの札を見るとかってあるじゃん。決まってるじゃないですか。
そうですね。
で、あれ前僕クラスターさんと一緒に回りましたけど、結局このポイントさえ押さえてれば、抜けるっていうのあったじゃないですか。
そうですね。
で、
そういうのが、
あれも知ってるか知らないかだけですよ、あれって。
そうですよね。
で、多くの人はそれやんないじゃないですか、基本的に。
そうですね。やっぱり、簡単なワゴンだけ見て終わるとか、なんかやっぱそういう方に流れてしまう人が多いですよ
そう
ね。
ですね。そういったその、結局知ってるか知らないかとか、どこを見るかとか、どういったテクニックを使うのかだけなんですよね。
なるほど、なるほど。
ただそれっ
なるほ
てそ
ど。
の、初心者の方がそれを得ようと思っても、
は
逆にみんなが分かってないから知れないんですよ。
い。なるほど。
だからどれだけ調べても見つからないですよね、それは当然。
なるほど。
だから結局、
何をどこまですればいいかが分かってない。
そうですね。
そもそも。
甘いというか、やっぱり、ちょっと環境的にはかわいそうだなっていうのはあるんですけども。
そうですね。迷子になってしまうと
そうで
いう
す
こと
ね。
ですね。なる
そういった方がやっぱ多いっていうのもあって、ただ、僕が、いくら、例えばさっきみたいに、SEO すごく大事ですよってお話をしても、やっぱりその重要さが分かってない人が多いので、ふーんって終わっちゃうんですよ。
なるほど。
で、特にその中級者になればなるほど、これなんとなくその、分かってない人が多いなっていうのは、前は知ったかぶりしたいなって人が多くて。
ある程度売り上げは立っちゃってるけど、
そうです。自分のやり方が、一番みたいな。多分これ、セドリもいいと思うんですよね。こういった自分のやり方が一番合ってるんだから、それは、なんとなく覚えておこうみたいな。 っていうノウハウ、いくらその人がこれいいよって言っても自分のやり方が確立しちゃってるから、
はい、
聞かない人っているじゃないですか。
そうですね、うん、確かに。
だから余計初心者の方がいいんですよ、その覚えるのから。
なるほど、ああなるほど、そういうことなんですね、うん、
もう全部吸収していただけるので、
はい、
でかつその吸収していただける分、その結果も出しやすいというか、その通りやっていただけるので。
ああなるほどなるほど、うん、
非常にシンプルなんですよ、中国輸入とかアマゾン攻略ってすごいシンプルなんですけども。
ああなるほど、うん、
これだけやればいいみたいな。
あ、なんですか、
うん、これだけやればいいっていうのが決まっていて。
なるほど、ただそこはみんな情報を持ってない。
そうですね、
何をすればいいかそもそもわからない、
うん、でも中級者の人たちってその余分な知識があるから、いや、いやそうじゃないとか、いやそうじゃないとかって話をするんですけども、
はい、
うん、単純にそれだけその僕が伝えたことだけやっていただければ結果は出るんですよ、本当に。
はい、
うん、まあ、実際に結果出している人いるので、それは証明できるんですけども、
はいはい、
やっぱりその結果出してない人ですよね、僕が教えていて。
はい、
でやっぱりその自己流が入ってるんです、絶対に。
ああ、そこなんですね。
多分それは倉下さんもありますよね、そういうことって。
そうですね、本当になんですかね、早く結果を出してくれる人って、うん、もう、はい、言ったまんまを忠実にしてくれますし、うん、で、言ったことを何度も何度もこれ合ってるかなっていうのを確認しながらする、丁寧にするので、
そうですよね。
そういう人ほど早く結果が出るのか。うん、間違いないですね、
うん。そうですね。実際そういった方の方が僕もお話、お伝えして気持ちがいいので。
まあそうです。余計言っちゃうみたいなね。そういうところもありますよね。うん、どんどんどんどん、
はい。なんで余計に初心者の方に特に お伝えしたいなっていうところと、
はい。
あとやっぱ中国輸入の可能性って本当に知っていただきたいんですよね。
ああ、はい、はい。
やっぱりその仕入れもすごく安いし、リスクはすごく低いのに、ライバルが弱いっていうところがあるので、
ああ、なるほど、
うん。まあ、ライバルが弱いっていうか、まあ、弱いってのはちょっと語弊があるかもしれないんですけども、
はい。
うん、結局、その、ライバルが全く分からないって人が、まあ、無知の人が多いので、
ああ、うん、はい。
正しいやり方をすれば勝てるんですよ、はい、この業界って。
そうですね、うん、まあ、何ですかね、アマゾンで、うん、まあ、自分が欲しいものを検索するときに、
はい、
まあまあ、商品がパッと出てきますけど、
うん、
なんか正直その、なんだろうな。まあ、キーワードによると思うんですけど、
はい、
なんか、このキーワードで欲しいものまだまだ少ないなっていうキーワードが結構ありますね。
うん、そうですよ。なんか、バリエーションが少ないというか。
そうですよね。う
ん、あとはなんか、
ここまだまだ隙があるというか。
そうですね。商品ページでここが気になるのに、ここはどうなってんだろうとかっていうところあると思うんですよ。
そうですね。ここ見たいのに写真ないとか。
そうそうそう。写真とか説明がないとか。うん、結構その隙がめちゃくちゃ多いんですよね。
そうですね。説明文、うん、なんかもっと説明しなきゃダメだろうみたいな商品ページもありますよね。
そうそうそう。結局その、売り方も分かっていない人も多いし、多分誰もチェックしないからそうなっちゃうと思うんですけど。
ああ、そうですね。うん、確かに、確かに。
まあ、その辺は特に僕はコピーライティングを学んでるので、
はい。
まあ、そこもすごく指摘もできますし、
はい。う
ん、これ伝えないと分かんないよねとかって話も、まあ、結構僕もコピーはすごい勉強してるので。
そうですね。うん、メルマガとかも、ね、結構、丁寧に書かれてます。
そうですね。超長いと思うんですけど。
そうですね。
うん。ただやっぱり、やっぱ読んでいただいてる方は、すごいその、なんとなくじゃなくて、ちゃんと理解していただけてる方が多いのかなっていう。
ああ、はい。
すごい細かくお話をしてるので、はい、僕って。
そうですね。
だから一つのテーマで3つ3、4つとかになっちゃう時もあると思うんですけど。
結構長いですね、ほんとに。
ただでも、読んでるとなんとなく分かってくることってあると思うんですよ。
はい。
ちょっと前もあの税関のお話したと思うんですよね。関税がどうのこうのとか。
はい。
うん、あそこもやっぱり、なんだろう、すごい細かくお話をしてるので、
はい。
結構なんとなくの人も多かったと思うんですけど、多分あそこはなんとなく分かってる人も多いと思うんですよね。
ああ、はい。
あ、こんなにその、こんなお金がかかるんだとか、ここに気をつけないといけないんだとか。
はい。
一回引っかかるとこうなっちゃうんだとかって。なんかいろんなそういった知識も入ってくると思うんですよ。
そうですね。
逆に言うとそういったことが分かってない人が多いってことは、僕が言うことによって気づくんですよね。
ああ、はい。
で、アマゾンの販売とかも一緒で、結局アマゾンの販売も、お客様が、あ、ここ説明したら気づくポイントってあるわけじゃないですか。
はい、
うん。そういったところもちゃんと伝えていくと楽しい、楽しいっていうか、その、売りやすくなるっていうんですよね。
ああ、
うん、この商品は安心だから買おうとか。 あると思うんですよね。
はい。
まあ、そういった販売のポイントもありますし、あとはその、みんなその、キーワードの重要性っていうのを理解しなかったりするので、
はい。
うん。例えばこのキーワードだったら、この順位になるとか、なんでこうなってるのかとか、はい、どうしたらその、SEO が、SEO とかその、検索順位が上がっていくのかとか、
はい。
そこのアルゴリズムっていうか、その仕組みっていうのも、基本みんな理解しないんですよ。
はい。
なんでこれはこんな上に来てるのとか。ま、だって、ね、この商品ページしょぼいのに、なんですごく上にあるのとかってあるじゃないですか。
あー、確かにありますね。
とか、セドリで言うと、古いのに、この商品がずっと上にあるとかってあるじゃないですか。
そうですね。
まあ、あんまり検索はしないと思うんですよ、セドリの人って。
はい。
うん、なかなかまあツールとか使うと思うので、その、商品名検索ってあんまないと思うんですけど、
あ、まあ、そうですね、そうですね。はい。
ただ、普通の自分で買い物するときに、この、上位に来る商品とかってあるじゃないですか。
はい。
なんでこれが上位になるのかっていうことが説明できるとかいないんですよ。
あー、なるほど、なるほど。
例えば、大手のものが普通上に来るはずなのに、このマイナーなやつが上に来てるとかってあるじゃないですか。
ありますね。うん、あと、まあ、例えば、評価数が、結構悪いのに上にあるなとか。
そうそうそうそう。
ますね。
で、全部それ理由があって、評価が悪いけど、アマゾンがおすすめしてるっていうわけじゃないですか、ある意味。
そうですね。う
ん、なんでこれが評価悪いのに上に来てるのとかっていう理由があるわけなんですよ。
はい、はい、う
ん。で、いい評価のやつが下に行っちゃってるとかってあるんですよ。
はい。
例えば、レビューが2、300あるのに、もう4ページ、5ページ目に行く商品とかってあるんですよ。
なるほど。あ、それはまあ、あれですか、キーワードが正しく設定できてない。
ビッグキーワードもビッグキーワードだったりするんですよ。あ、もちろんそれも理由はあるんですよ。
はい。
うん、もちろんキーワードがうまく設定できてないってところもあるんですけども、
はい。
他にも理由があるんですね。そこに行ってしまってる理由っていうのは。
はい。
そういった、その、なんだ、キーワードの選定であったりとか、上に行くものって全部で、もう、論理だってお話はできるんですけども、もう決まってるんですよね、はい、それって。
はい、
うん、だそういったところもそのちゃんとお話をしていってその理解しながら出品をしていただきたいなっていうのがあるので今回、うん、そうすれば意図的にそれができるわけですよね。
そうですね、うん、
この商品を1ページ目に持っていきたいなと思ったら出せるわけじゃないですか。
はい、
うん、もちろん広告を使うっていう方法もありますけども、うん、
はい、
まあ、広告ってもお金かかっちゃうからあまりしたくないですよね、できれば。
まあまあそうですよね、うん、使わない方がいいですよね。
できれば抑えたいっていうのはあると思いますし、
はい、
やっぱり広告を使わないで上に行く方法ってやっぱあるので。
あ、なるほど、なるほど。
そういったところも合わせて今回お伝えしていきたいなっていう。
あ、なるほど。わかりました。
それができないと結構今、まあ、戦うのは厳しいので。
はい、う
ん。でもみんなそれを知らないんですよ。
はい、
うん。だからすごい今チャンスなんですよね。
なるほど、なるほど。
う
ん、
中国輸入っていうのは。
まあ今回の、まあ企画としては、まあ本当にこう、とにかく、アマゾンで自分の商品ページを作って、
はい。
まあ、なんですかね。本当自動販売機をまずは作ろうと。
そうですね。ちょっと言い方としては、ちょっと楽してっていうイメージになってしまうかもしれないですけども、
はい。
でも本当自動販売機みたいな感じになるんですよね。
ああ、やることやればですね。
そうですね。例えば、セドリの方だと、仕入れた商品を指定の場所に送れば、自動で FBA 納品してくれるじゃないですか。
はいはい。
あれと全く一緒のことができるんですよ。
ああ、なるほど、
うん。結構中国輸入って、めんどくさいって思ってる人いるかもしれないんですけども。
はい。
もう中国から直で FBA 倉庫送れるんですね。
あ、そうですよね。
はい。ポイって。
うん、で、まあ、中国で検品もするから。
そうですね。
見る必要もない、
ね。そうです、そうです。うん。
ですね。
そうすればもう何だろう、電脳と全く一緒の環境でできると思うんですよね。
まあ、電脳より楽です。電脳は自分で商品登録とかも。
うん。あ、そうか。
あ、商品登録は自分ですると思うんですけど。
そうですね。しないといけないですけども。
まあでも一回家に商品届いちゃうので。
あ、そうなんですね。
はい、電脳は。だから、電脳より楽ですね、そこまで。
FBA シールとか貼らなくていいので。
すごい。
で、かつ電脳とかセドリと違うのが、ずっとその商品を扱えるんですよね。自分だけが。
ああ、そうですよね。うん、
その商品が先月、例えば500個売れたら、今月も500個くらい売れるんですよね。
あー、嬉しいですね。ありえないですね。
来月も500個売れるとか。まあ、物販のいいところって、やっぱりこう、なんだろう、ランキングとかあまり変わんないじゃないですか。セドリの商品もそうですけど。
まあそうです。季節性がなければ、うん、まあまあ、大体そうですよね。
大体僕もその物販もやってますし、 オフライン店舗とかもやってるので分かるんですけど、
はい、
売り上げってそんなに極端に変わんないじゃないですか。
そうですね。
うん。まあ、ちょっと下がったり上がったりはあると思うんですけど、
はい。
例えば急に1000個売れたものが急に100個になるとかって、まあ考えられないというか、
うん、そうですね。
なかなか難しいことなの、それ、逆にそれの方が難しいので。
なるほど。うん、じゃあ本当売れてるページさえ構築してしまえば。
そうですね。うん。
で、その今は、まあ、まあ文字通り言葉通り、最終的には楽して稼げる状態になってしまうということですね。う
ん、中国輸入のいいところって、その、発注がメール一本で済むんですよ。
あー、例えばなるほど。
1個レッスン商品を作ってしまえば、あとはその商品を、はい、あの、なんだろう、広告を使って運用するってのもあるんですけど、再発注するだけじゃないですか、はい。売れたら補充する、売れたら補充するだけなんですよ。
いや、嬉しいなそれは。
すごい、これはで、ここもその、まあ、外注化しちゃえばいいんですけど、最終的には。はい、そうすれば、はい、自分が何もしなくても勝手に発注をしてくれて、その、
はい、
外注さんが、
はい。
で、外注さんの人が、あの、検品してくれて、FA 納品してくれて、っていう、はい、もう何もしなくても回るんですよね、商品が。
なるほど。
はい。っていうことができるんですよ、中国輸入って。
なるほど、なるほど。わかりました。
はい、
じゃ結構ね、いろんな中国輸入の魅力をかなり、あの、たっぷり伝えてもらいましたので。
はい。はい、
では、ちょっと今日はこの辺で50分ぐらい喋りましたので。
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。